はい、4月2日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
もう新年度がスタートです。ともひと、
はい、に荒垣信也と、
はい、劇団だから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
どうも、はい、どうもありがとうございます。はい、2にまつわる数字ですわ。
2にまつわる数字、2が数字なんですけど、
あ、そうか、2が数字か、
はい、
数字の2に関して今回、今週いっぱいありましたね。
4月2日、
4月2日でしょ、
はい、
日本の2でしょ、
はい、
マスク2枚の2でしょ
毎日日本の2だけど、
ね、プラス俺映画の撮影がこのコロナの影響で今週日本も映画が飛びまして撮影、もう2にまつわるよね。
ちなみにシアンさんの第3ボタンが今開いてます
2じゃないでしょ。
いや
じゃあ第2ボタンって言おうと思ったけど上に1個ちっこいのがあったから第3やし、
そんな感じですよ。2にまつわりますわ。
2にまつわるっていう2はあれですね、数字じゃなくてひらがなの2でいいってことですよね。
ん？ん？ん？ 2？ 数字の2だろ。
数字の2だと日本の2は違いません
アウト、
はい、
いいです。
フォローしたのに
ありがとうございます。今日も楽しくやっていきますやだ
は違くねみたいなテンションで言われて
数字の2でしょって言われてた
あのコロナの、ね、影響で、ね、今、ね、あのカメラ見てる方は分からんと思うけどこっち壁があるんですよ。一人ずつ、ね、ついたてがあるんですよ
こうあの映像で見たら、ね、僕ら3人並んで座ってるように見えますけ ど、
そ、
ね、けど
それぞれの場所で、ね、隔離されて、
はい、隔離されてるんです。
嘘ですよ嘘ですよ、
エイプリルフールですよ。
ちっちゃい昨日ですよ
まあでもだからそのね、
うんうん、
距離を置けと、
距離を置けと言ってますよ。
1メートルちょいぐらい、うん、1メートルちょいぐらいあるんじゃないですか本当に。
いや今俺ともキトだったら90センチぐらいだな。ちょっと話すか、
話しますか、
カメラがずれる合わせたのに
あ、いいですよ。
でももともとこの距離でやってますからね僕ら。
そうだね、俺たちはね、
先駆けですよ。
そうそう、先駆けですよ本当に
嫌な先駆けだなはい、ということで4月の、まあうん、このねコロナのやつで、
うん、
4月の10日から12日に、はい、予定しておりました舞台ですね、俺のカバネを越えてゆけが、うん、まあ昨日発表したのかな、
昨日発表したね、
はい、中止に、あほらカメラ直しに来た
中止になったいや違うよ全然そんな
ずれるから、
あごめんなさい
そのままずらして映さなくていいですもっとずらしていい
わかります、こっち壁があるんです
いや壁も一緒に移動したよじゃあ
はい、
そう、
はい、
公演が ね
中止を決定いたしました。
ね、すぐね楽しみにしてたのに、
うん、織玉さんも、ね、
はい、
はい、なんか
コメントもあります
けど、オゼ20年やってて、はい、初ですか、
何が
中止、まあ、台風とかは。
オゼ20年やってきました、
はい、
中止は初めてですね。
本公演になるんですか。
リトルボックスではあります今回は、う
ん、まあ、でも初めてです。合わせても初めて、うん、
いや普通ないからね、
うん、
中止なんて普通絶対確実にないから、
まあ、延期とか、まあ、1日は、ね、台風前現代劇協会の時にあの1日だけ台風で飛んでしまって、でも土曜日があれかな飛んで月曜日にやろうみたいな感じでなんかちょっとやったことはありますけど、完全中止っていうのは
初めてです。
うん、
だからそれで言ったら、 だから先週のね、うん、オリジン笑いライブも、
うん、
中止、うん、無観客ライブ、
無観客、
そうだね、
を実施しまして、無料配信、
はい、ご覧いただいたお客様、はい、ありがとうございます。
マックスでね1100ぐらいかな、
すげえな、
1100かな
始まる前に1100ぐらいいたでしょ。
始まる前は800、900ぐらいで、始まって、すぐぐらいで1100ぐらいいったのかな、
ネタやる前
で。これ
そうそうですね、
これそこまで行ってさ途中で下がってたらちょっと寂しくないな。
下がりはしましたよもちろん。
あ、
まあ、2時間回してますからね。
そうかそうか、
長かったね。
長いですよ。
私も7時ちょうどにこう見始めてからで、ちょっとまあ買い物したりなんなりで9時ぐらいに戻ってきたらまだやってると思って、
あ一回離れたの。
離れました。
なんでお前見ないのずっと。
あのパソコンで見てたんですよ。で買い物、買い物しててから。
ああ、なんで買い物行ったライブの最中に。
いやいや行くでしょ、
ライブ中ですよ
ライブ中ですよあなた
行くでしょ。
天物だったらそんな行かないでしょ買い物
行くよ行くよ。
いやね、だから俺らも、まあ、一応今ね、はい、映像配信を予定しておりますので、
はい、
また決まり次第皆さんにね見ていただいて、
なんかこれも
元気にしようと。
マネージャーが、うん、あの SNS に書いてましたけど、オリジン初って、う
ん、何が
オゼのやつを配信するの。まあ、お笑いライブをやってたか分からんけど。
いや、お笑いライブも初めてですよ配信は。
一応配信で言うとダブルオシのうどんちゃんが3匹の小豚とかね、ガラガラ丼とかの絵本を配信してたことありますよ。
立体絵本みたいなね、うん、とか、まあ、なんかこういう風に喋ってマイクに向かってだったりとかね、カメラに向かって喋ることあっても演劇を配信するっていうのはオリジンでは初ということで、
まあまあそうですわな。
あ、まあ今日ねちょっとその配信をするためのスタッフさんと打ち合わせして、
うん、楽しみだね。
なんで知らないの。
これは一応生配信するんですか。
いや今ちょっと考え中、まあ言ったらね、この1時間10分あれなので途中で止まってしまったりとか、まあ音声が途切れてしまったりしたことを考えたら、うん、まあちょっと生配信はもしかしたら、まあ冒険が過ぎるかな、
ね、一応モザイクかけようかみたいな、
ね、誰に誰に
誰に誰にで、それもその時の気分じゃないか。
自分の顔にかけとけばいいさ。
あ、そっか。まあでもどこでやるかも、うん、まああれかもしれないですけど、うん、まあお笑いライブでは配信が途絶えることはなかったので、
音割れが結構ね、
そうあれはまあマイクの質というか、
そうそうそう、もうだからまあそんなのもあったりとか、
いや僕らは準備期間がもう1日しかなかったから、2日前に決まっての次の日から分からんままいろいろ設置してとか、うん、それを試す間もなくその準備も 3,4 時間ぐらいいっぱい使って、まあ、
そうだよな
とかだった、準備時間がなかったので、うん、
披露宴も急に明日やれ言われてもできないもんな。
まあそうですね、
そう急遽明日やります、明後日やりますって言われても、
そうなの
じゃない、準備もないもんな。
まあまあまあちょっとまあいろいろとね、あの楽しんでいただけるように、はいはい、考えておりますので、
はいはい、もし決まった時は皆さん見てからね、本当に元気だ出していこう。
いや全然元気ない声で言われても
元気出していこう本当に、
ね、ということで、う
ん、はい、でも全然ね見れると思いますけど、ね、お芝居でも DVD とかもいっぱいあるじゃないですか。
あるある、
だから全然楽しめる、しかも大勢のやつが無料配信ですよね、
まあ、オリジンの YouTube チャンネルでアップしようかなと思っております、
はい、オリジンチャンネルでね、
はい、オリジンチャンネルっていう名前だったか分かんないけど、なので、はい、あのぜひこちらもね配信日というか決まりましたら、うん、はい、随時情報流していきますので、は
い、キートから発信していきますので、
いや自分もやらんと
ちゃんと劇団のやつでね、
頭が、はい、頭が筆頭でやらんと、
はい、よろしくお願いします、うん、すげえで、もうなんか最近、まあ、だから自分たちも初めてじゃないですか、はい、もう舞台が中止になることも初めてだから、いろんなところにこう連絡したりとか、うん、文章考えたりとか、うん、でまあ今度は配信に向けてどうするかっていうのを仁さんとか信也さんとかと話してて、最後の最後にすっごい大きい声でじゃあよろしくお願いしますっていうわけ丸投げしないって言って一緒にやるのって
そうなんすかね、
そうなんすかねじゃないよ、
なんかね
一緒にやりましょうよ、
マジマジあれだよ、結婚してたら離婚するあれだよ、案件だよ
本当に、一緒にやっていこうよ、
全然育児とか家事協力して、共
にやる気だろ、共に悩みだろ、
披露宴で
どんどんどんどんあれだよ、もうわけわかんなくなっていくや
つ、いきましょう、
だからもうこの、はい、でも配信やるも大変だから、俺これ先週ライブだったじゃないですか、うん、金曜、木曜日に決定して、うん、
はい、
金曜日の昼、うん、そのテンブスで配信やったんですけど、
うん、テストを、ね、
どうすると、
何を
配信、うんうん、どうやってやるのとか、うん、もうそれをだからもうセアロガイおじさん の、うん、あの一緒にやってくれてる皆さんに機材借りたり、うん、パソコンでね、うん、そのパソコンもいいパソコンじゃないと生配信だとあのラグがすごい出ると、うん、この処理に時間かかってみたいな、
あ、そうなの、
そうなんですよ、で画質良くないとかがあるので、そのセアロガオジさんのスタッフの方のまた持ってるパソコンの中でも一番いい、その
ハイスペックなやつ、
はい、まあ、グラフィックボードっていうのがあるんですけど、そのハイスペックなやつが載ってるパソコン持ってきてもらい、カメラ用意してもらいとかやりながらセッティングしてたんですけど、まずネットがつなげないと、
うーん、まあ、劇場内だからね、特に繋がりづらいってのはあるよね、
Wi-Fi 飛ばそうと思えば飛ばせると、で一緒、うん、この線つなげば LAN を挿すとこはあると、まあ、そうだね、あ、ただそれのこのなんか入力しないといけないのがあるとか、うん、それを Windows のパソコンだったらマニュアルテンブスにもありますと、うんうんうん、ただ Mac だったんですよ、 Mac の場合は戸口さんとかもテンブスのねスタッフの方も、うん、あのもう
Mac じゃないんだ戸口さん、
あ、いや多分本人は使ってたりとかするんですけど、この劇場内で使う Mac 使ってる人たちは全部自分たちでやってくださいって投げてるらしいんですよ、分からんから、で一応それでやってたことはあると、だから使いはするけどやり方は知らんと、だからもうまずそれの解析からですよね、この数字をどこに打てばネットがつながるようになるかみたいな、それで 2,3 時間かかりましたからね、
本当に
マジで もう本当はその日で
初期設定だね。
そうテスト配信までやってマイクの音割れとかチェックしようって言ってたけど、その4時間ぐらい時間取ってもらったのかな、あの天部さんのホール開けてもらって、それをもう3時間ぐらいずっとネットつなぐのでググったりとかしながら、
それもねだって急遽天部さんに、ね、
そうもう配信になりますと前日連絡して、
これは何一応解析成功したんだ
したんですよ。もうこれ本当におじさん6人がかりぐらいでみんなでグーグルを
わざわざおじさん
俺この記事見てみるねとか言ったりとかしてこれやってみるかっつってやってできんなっつって一瞬つながってよっしゃつながったっつったけど急にバンって切れてこれじゃなかったみたいだっつってえじゃあどれだろうっつってやって最終的にこことこことここまで打ってたあと2つをどこにいるかここに打ってみたらどうすかって僕が言ったのでやったらつながって安定してよっしゃーっつってそっからカメラセットしてマイクセットしたら今度マイクの音が入ってないとかでそれを音どうやったらつなげるんだろうってやってたらもうすいません時間なんでってなってしまってじゃあもう明日その当日本当は2時間前ぐらいに入ってもうパッとセッティングしてリハみたいなことをしてやろうって言ってたけど、いや一応1時から開けれますけどって言ってもらったんでもう昼1時からお願いしますつって昼1時入ってみたいな、もうバッタバタで2日でなんとか途切れることなく生配信はできたんですけど、その裏にもう僕の活躍と、
いや言う自分で言う、
たくさんの協力があって
そうだよな、俺も聞いてて、まあ、トモキが最後のシュート決めたもんな、
シュート1点決めたじゃないですか、うん、決めた、その後マイク音出ないどうするってなって、うん、僕その後もうどうしようといろいろググりながら、一回事務所戻らんといけんとか、うん、で事務所戻ってなんやかんやいろいろ準備してて、でちょっとそのお店でなんかこのライブに来る予定だったチケット買ってくれたお客さんがいたんですよ、うん、でその方に連絡先を聞いてない時にチケット売ったもんだからどうしようと
返金もできない
なってたら前日に来てくれて、うん、来てますよっていう連絡が僕に来たから、はいはいはい、その店からスタッフから僕休みだったから
分かってたんだね、
もうああじゃあすぐ行くっつってお店行って、うん、その方にちょっと説明したらその配信見てくれるし来月のライブもその今月の3月のチケットで入れるっていうことにしたんで、うん、それそのまま持ってて来月行きますって言ってくれたので、ね、ありがとうございますっていう話をしてたら、FM 那覇のね、
はいはいはいはい、
局長の瀬場さんが、はいはいはい、国吉さんが、うん、ガナベの常連なんで、
うん、スーツビシッと着てね、は
い、
メガネの、
いやもうしかもその日はもう普通に、もう仕事終わりのプライベートないつもの瀬場さんが来て飲んでたんです、うん、青手スーツって話していや明日配信になりましてって話してこういう音が繋がんないんですよっつって、うん、
あまだその時点で繋がってないんだ、
繋がって
ない、
だからその終わった後ですよ。
あーはー、
テンブスの
どうしようどうしようのまま
なんだ、そうどうしようのまま俺はチケットの話をしにお店寄って帰ろうかなと思ってセバさん来てセバさんともちょっとこの配信になりましたっていうのを直接お伝えしようと思って話してたら、あうちのこのツイキャス配信してるのあるじゃないですか、同じソフト使ってるから音の出し方とか分かるはずよっつって触ってみるっつってガナベ抜けて夜11時半ぐらいから那覇来て、
え
この機材でいろいろ立ち上げて使い方を教えてくれて
FM 那覇来て、
はい、その当日だからライブの2日前です、
これごめんなさい、すげえこっち側の話になっちゃうんだけど、はい、この今ある私たちが触ってるタコって事務所にあるのと一緒、
はい、タコは一緒ですよ、ただソフトが違うとかそれにマイクをつないでる機械とかはこっちで持ってるやつがあるんですけど、したらたまたまその11時半ぐらいですよ夜に那覇 FM のここにも奥で大城さんがいて、
あ
大城さんもなんかしてて、あおだすっつってすいませんっつってこれこれこうでっ
つってパズドラしてた、パズドラ
で瀬場さんがちょっとこの使い方教えてくれるみたいでってたら、大城さんも来てくれて、3人で、夜中
またおじさん3人で、
おじさん3人で11時半から12時半ぐらいまでの約1時間この今俺らが喋ってるこのテーブルで、大城さん紙持ってきてどんなパソコンにどんな手つないでんのとかいろいろまず図解を書き出し、うん、この機械あったらつなげるんじゃないですかねって、これにつないでる同じやつを持ってきてくれてやったりとか、でソフトの使い方とかを1時間簡易的な講習を開いてくれて、
へ
え、ありがとうございますと、で一応マイクはあったからそれを直接つないだらいけるんじゃないかみたいな話して、じゃあ明日当日この本番前にまた早めに入って僕セッティングしに行くんで今日聞いたの試してみますと、でも最悪それでできんかったら近いから機材貸すよって言ってくれたりとか、
マジで
めちゃくちゃ協力してくれて、で昼行って昨日聞いたのを僕全部メモ取ったりとか覚えてたので、それでやったらマイクもつながり、でカメラのこのスイッチングもスムーズにできるようになったりとか、テロップ入れてこの芸人の名前出したりとか、このうちで今出してるみたいに画面で、それも全部2人のおかげですよ。FM 那覇さんのご協力。
これすごいな。これ何年後かにさ、 コロナがまだね収束してなくて、はい、何年後かにこの映像配信がね、
はいはい、まあ、主流になって
主流になってたら、うん、プロジェクト X みたいな番組でね、
僕多分ここ
来ますよ、初期のこの話として再現ドラマになるかもわからな、
はい、いやなります
よ、あの時トモキが動いたっつってさ、はい、その陰でこんなことがあって最初の配信歴史的な
プロフェッショナルみたいなやつとかね、
23時半
探していたって曲流れて、トモキが動いた
っつって、そう動いたっつってブーン
なったら ね
セバさんはヌーヤンピアみたいに出てくるかもしれないよヌーヤンピ
アこの映像が あのあれで使われたり
して、そう、あすごいねこんなのもあったんだ
いやありましたよ、だからあの配信ライブ配信の陰でいろんな方が協力して、そのセアロガおじさんのスタッフの堤さんとか、あのドローンやってる西口さんも当日来てくれたりとか、うん、でそのね、みんなが知らないところで大城さんとセバさんも協力していただいて、本当にいろんな方に助けていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
だからもうセバさんから昼からね、そのセッティングしてる時にどんな大丈夫だったってわざわざ連絡いただいたりとか、うん、すぐ連絡してねみたいな、
ちゃんとガナベおごってよ、
もうだからセバさんどうしようかなと大城さんにはどう返そうかなとね、いろいろ考えてますけど、
本当にありがとうございました。
いろんな方の助けが、だからなんか困ったことあったら、あの全然僕に言ってくれれば、はい、僕も今もうパンってできる。
なんなら私も配信の日ともき開けといてもらおうかなって配信決まった時にともき開いてるかなってちょっと思ったもん。
まあまあはい、大丈夫だと思いますよ、決まればスケジュールが開いてれば。
すごいな本当にな。
いやでもやっぱなんかなんていうんですか、本当に舞台のあれさ、はい、舞台作りますって言ったらやっぱこういろいろ自分の得意なところとかを、
まあ、ノウハウを知ってたりとか、
まあ、普段の経験でできるけど、じゃあ映像配信やりましょうにしましょうってなった瞬間、うん、まあ、なった瞬間というか、まあ、ひとしさんとしんやさんと私とかで、まあ、ちょこちょこ LINE とかでやり取りはしてたんだけど、うん、でまあ、こんなのあるみたいですよとか、こうあのこういうスタッフさんがいますよみたいな感じでやり取りはしてて、で、まあ、正式にもう配信でやろうっていうなってから、はい、まあ、結構いろいろ、まあ、なんか配信のこのスタッフさんだったりとか、なんかこういろいろひとしさんからアイデアもらったりとか、まあ、別のねこと調べたりとかしたけど、全然なんか分かんなくて、久々に勉強してるなと思いながら、ずっとネット見ながらこう、あ、仕組みじゃないけど、
ネット便利です ね
ネットが本当にこれで、ネットがなかったらどうなってたかだよね
本当に。
そうだよ、
ただただ中止で終わりでしたよ、もう。
そうだよな、本当にそれはもうね、うん、もしこれが20年前ぐらいだったらね、
もうね、中止で終わりだよね、はい、延期とかもね言えないというか、う
ん、携帯もまた高い時だしさ、
だそれを毎回あれですよ、電話とかメールもないし、
パカパカだ
し、だから電話で
やったかもしれないし、
ジージーすいません、舞台中止になりまして、はい、すいません、すいません、チーのもう繰り返し、
ジェーってすぐなって、もしもしってすぐ、そっから離れられ
る、折り返しとかもないからね、
できない。だから10年ぐらい前でもね、パソコンでしかネットできないとか、うん、もう携帯では限られてるからっていうだったけども、スマホあるから、もうおじさん6人がテンブスであの全員スマホ開いてグーグーしてみたいな、もう6倍ですよ、うん、あの情報が、う
ん、自分とかも本当にちょっと10分15分とか時間があったら調べられたりとか、 LINE で文章のやり取りができるから、あれじゃないですか、うん、すいませんこれ確認お願いしますっていうのがもう10分15分ぐらいでできるから、
すぐできる
ね。本当に携帯がない時代はどうしてたんだろうって思うぐらい、
ね、だからもう一応こういう映像の配信をするっていうなんていうんですかね、機会が今回できたから、うん、これを機にだからまあ今後ねそういうのも導入していきながらとか、
そう、まだ両方ね、まあ、収束したとしても両方できたらやっぱ、まあ、せっかく、まあ、俺のカバネも、ね、県外の人にも見てもらえるし、もともとスケジュールが合わなかったって人もいたりとかね、
そうね、だからそれこそなんかやっぱね、こういう機会だからこそ、うん、その時代に合わせたのを取り入れていくっていうのは大事なんじゃないかなっていう、うん、だからオリジンの機材とかもこれから一新していかんといけんしとか、
それは代表によって
まあね、そうなんですけど、
いや今、まあ、この4月の公演、はいはい、あの稽古もずっと続く、配信に向けてね続けてるんですけど、はい、だからまあ配信が決定になりましたって言って、まあ、うちら2チームあるんですよ今回、
はい、
まあ、ダブルキャストでデコチームとボコチーム、
はい、
でなんかうちらデコだわけで、まあ、
おでこ、
おでこ、まあ、あのね凹凸の凹、
はい、
あデコリンのデコじゃないの、
何デコリンのデコじゃない、あれおでこじゃないでしょ
でもおでこのあれでデコっていうデコリンにしたと思いますよ多分
で、なんだっけ、何の話しようとしたか忘れてたさあ、でその配信が決定しましたってなって、
はい、
じゃあその配信に向けての稽古にしましょうと、切り替えようと、うん、舞台じゃなくて、うん、でなった瞬間にもテーブルの座り位置も全部変わってくるわけ、
ほう、
テーブルだ、まあ、カメラをここに置く予定だから、じゃあそれに収まるためには今まで通り座ってたら収まらないから、じゃあこう座りましょうとか、
ギュッとしないといけん
し、そうそうしないといけないとか、
そうなったらあなたのこの移動のあれがあれだからこっちと変えましょうみたいな、
そうとか映らないよとかってなってるから、もうなんかやっぱじゃあその日投資しましょうって投資したんだけど、もう全然わかんなくなっちゃって、何が正解かも全然立てないわけ、もうずっと腕組みしてる状態
だから、もう配信の今度その稽古だったり立ち回りを考えないといけないってなったら、それはわからんし、
まあ、ある程度ね、もちろんこの映像に向けての勉強にはとてもなるので、うん、だからその日に深夜さんに言われたダメ出しが、みんなもっとカメラ意識しようだから、まさか大勢の稽古場でこの言葉聞くとはなみたいな、深夜さんからこの言葉聞くとはなと思って、
本当にそんぐらい全然できてなかったわけ、はい、びっくりするぐらい、
あ、その今までやってた稽古のままやると、
そうい
やお前映ってないよと、
う
ん、声だけでよってなってると、
あ、難しいな、
難しいですね、だから、
まあ、だからいい機会ですよね、普段なかなかね映像 の、 あの、まあ、機会がないメンバーだったりとか、
そうし僕らも自粛でね、あのその間にスキルアップできることもありますから、これを利用しない手はないというかね、うん、まあ、言い方あれかもしれないですけど、
はい、
はい、というわけで、また一旦 CM、行きまして、ツイキャスメールと紹介していきたいと思います。はい、お願いします。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命にオリジンチャンプル宛て、木曜日宛てと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。はい、4月2日木曜日17時23分になろうとしております。木曜日人ちゃんプレイやっております。
はい、よろしくお願いします。はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お笑いカレー大好きワラバーさん、ひとみさんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
あ、そう
はい、2がお好き、荒垣さんと。う
ん。いや、2が好きっていうかね、今回は2にまつわるお話をしたと。
お笑いカレー大好きアラバーさんと折友さんかな、
うん、
まあ、多分、折友さんかなじゃない、多分あの4月公演のあれだと思うんですけど、うん、マジで寂しい、うん、楽しみにしてたのにねと、
あら嬉しいこと
ね、
ありがとうございます。お笑いカレー大好きアラバーさん、うん、3人離れているのみんな寂しくない、
全然
離れてないですよ、だって同じ場所にいるから
いいこと言ったみたいに、笑いカレー大好きワラバーさん、無観客オリジンライブ新感覚で楽しかった、面白かったと。
ああ、新感覚でしたか、
うん、はい、
まあ、だから僕らもその内容としては、うん、まんまの起承転結の流れでやるのは簡単だけど、それやってて2時間果たして見てられるかと、この視聴者がね、
まあまあ、
ライブだと
見られる、まあ、知らない人もいたりとかもするからね、うん、ネットだと。
だからもうそのセイロガおじさんの、うん、沖縄芸人仲間を紹介しますという名目で、その一組ずつ、うん、まあ、新なネタでもじゃなくて、うん、この各芸人のね、あの一番の鉄板と一応言われてるネタをね、
うん、まあ、しかもまあ映像に特化したというかね、まあ、フリップネタだったりとか、うん、なんか合わせてね、
フィリピンいただ
からフリップ
が言えないな私、う
ん、フリップネタをする人しない人とかもわからんまま2日前に、
う
ん、ネタ、
う
ん、
そうあ、そうかそうか、ネタ変えたから、
そう、リハの日もどうするかっていうミーティングで集まった時に、うんうん、この配信にしましょうってなって、それまで用意してた新ネタをみんなネタ見せもせず、ミーティングだけしてもう すぐ帰ろうっつって帰ったんですよ。で皆さんもそれぞれの、まあ、鉄板だったりいいネタ持ってきてください、過去ネタでもいいんでっていうのを言っただけで、うん、何のネタやるか聞いてなかったから、うん、当日来てやっとカメラ回る、音も入る、よっしゃ、じゃあとりあえず簡単な場当たりしてバンミリしようみたいな、
うん、
この道具置く場所決めようっつったら、フリップネタが3人ぐらいいて、うんうん、それを置くと今度照明が強すぎて絵が飛ぶと、うん、どうするってなって、そこでもやっぱ当日もちょっとパタパタして、
やっぱ、
まあ、でも照明調整したりとか、あのちょっと前に寄せて、うん、カメラに近くして、
めっちゃ近かったね、
そう全身入らんよとかデコリンさんとか本当に一番 YouTuber っぽいなみたいな距 距離で、
お家で撮ってんのかなっていうぐらい近く
どうもつってかがんだままずっとネタやってもらってとかね。
レグリンさんの面白かったね、
シングルファザー、
シングルファザーの
あるある社会派だなって言われて
ちゃんと初めて見たな。
セアロガイ案件やさみたいなことも書かれて
そういっぱい書かれてます。だから僕らも配信用にやっぱ内容を変えてお届けした、
だからあのさ、ココリッチだってやってたさ、
はい、
まあ、ひびちゃんがね本当は卒業ライブの予定が、そうそうそう、まあ、4月に伸びたっていうことで、うん、でまあ岸本がね出る予定だからっつって3人でやってるのを見て、なんかすごいなんかあーなんか変な感動してた。
そうだから
泣いた、うん、泣きはしない。
決まった時に配信に、うん、一組ずつ行きましょうっつって、うん、すいませんっつって僕が手を挙げて、一応ココリッチかその、うん、僕ピンで出るのかどっちですかと、
うん、
で一応まあココリッチあチャイビさんが一応お願いして配信になっちゃったし、うん、来月のライブ卒業っていうことにしましょうってしてくれたか本人も、
うん、
だから一応まあココリッチでまあ今回も出ましょうってなって、
うん、
でもしあれだったら僕のピンのネタ、僕配信だったらピンのネタもやりたいですけどって言ってて、あじゃあそうしようかってなったんですけど、次の日の準備してる時に順番決まりましたっつって、うん、わーって決まったので来たらココリッチしか名前なくて、あれってなって
あとも気がなかった、
はい、
あでもココリッチの前にね、なんか何の準備もしてなかったけど、
あれはねだから
一応ひびちゃんの前あれで、ね、無茶ぶりで
無茶ぶりでやったんですけどね、あれはね僕はちゃんひびの愛だと思ってまして、
あなるほどね、
多分ね、
あ
もう 今だから言えるではないですけど、じゃあ本当に僕何も言われてなかったんですよ、だから衣装も準備してないし、本当は衣装準備して僕のネタとやりたかったけど、まあもう当日その前日に来たやつで名前ないと、
うん、
で当日入った時にあのすいませんって言ったら、俺最後のリハのミーティングの時に日本ネタできないかって言ったら、結局できないんですかって言ったら、そうだねつって森さんに言われてこの配信用のやつで
順番、まあ、
時間のあるもあるしつって、まあ、そうですよねつって、まあ、しゃあないしゃあないですねつっていう話も当日あったんです。で僕らの順番が来るまで僕もずっと準備と、この配信中も僕ずっと横についてあのテロップ出したりとか僕がやっててお手伝いしたりとかしながら、だからもうネタ合わせも本当に1回しかできてないぐらいの過去のネタだし、どういう感じに直すかやっとくよってやってくれて2人で、で本当に配信の前の30分ぐらい一応全員休憩みたいな時間取った時の10分だけネタ合わせしたんですよ、
うん、
それで一応ネタ昔のやつが覚えてるし大丈夫ですって言って終わって、本番始まったら無茶ぶりで、ちょっとピンってピン芸人で今やってるって話あったから、もうちょっとネタ見たいなっつって無茶ぶりの感じで本当に、
ね、
っつって結果やったんですけど、だから僕もすごいドキマギしながらやったんですけど、素のまんまで、
なんかでもいいねそういうね、
いや多分ね、だからあれ後から一応配信した映像全部見たんですけど、
配信だからこそこういうなんかあれがあるのかな、まあまあ
そうですね、もう自由、生配信だし自由度があるっていうのもあって、
ね、だからツッコミもあるしね、
うん、ジャイビさんの表情とか見てるとね、やっぱ無茶ぶりな感じで言ってますけど、うん、あれは多分ちゃんひびの愛だろうなと思って、
まあまあそういう、うん、ね、計算というかね、
うん、あれもできる、本当にただただそれをあの人が見たくなったからやってっていういつもの無茶ぶりの可能性もありますけど、一応僕本人としては愛として受け止めてるので、それを皆さんに発信して、
でもありがとうって言った方がいいんじゃないか、
ありがとう、
あ
がと
う
はい、笑いカレー大好きアラバーさん、うん、無観客オリジンライブ、ラジオ配信大変だったんですね、うん、お疲れ様です、無観客ライブありがとうございました、
ありがとうございました、
オリジン芸人皆様チームワーク最高と、
最高、
芝居太郎か博士さん、信用されてる関係は大事だろうと、
うん、
ね、もう本当によ、ね、ありがとうございます、はい、芝居太郎か博士さん、5回分はおごらないとと来てますね、はい、1000人はすごいよなと、
1000人すごいですね、
まあ、あのココリッチのね話で、はい、岸本さん超太っててびっくりしたって、うん、
あれ本人太ってないって言い張ってますからね、お前死ぬ太ったな、
歳を取った太り方してるよね、うん、
むくんでるだけってずっと言ってた2年前ぐらいからそれしか言ってないから、
あれでむくんでたら大変だよ、別の心配した方がいい、
髪の毛をやっつって、あいつも言ったら半年ぶりぐらいの復帰だから半年も経たんか、まあ、3,4 ヶ月ぐらいかな、あいつも休業してて、
うん、
でその3ヶ月の間に髪切る時間あっただろうさ、じゃあ行こう行こうとは思ってたんだよ、タイミングがなかったんで、お前今まで何してたわっていう話とかもありましたけど、
はい、武蔵さんから、ともきさん、ひとみさん、しなさん、こんにちは、新型コロナ肺炎で志村けんさんの訃報、うん、喪失感が半端なかったです、うん、昨晩の追悼番組拝見して、うん、じゃんけんの最初はグーを含めキャラクターのインパクト、うん、志村さんの凄さを再認識しました、本当に残念でならないですと、
うん、ね、本当にね、
しましたけどね、
いや、もう見れないわけよ、
もう俺も録画はしましたけど、うん、見れないですからね、
もうちょっとショックすぎて本当に、
うん、俺その 速報が、うん、あのテレビのペデンってなって上に出るのあるじゃないですか。 あれもあれで見たので、そのリアルタイムで見たので、
うん、あテレビ見てて、
そうノンストップ見てて、しかもノンストップ のやってる特集もね、あの梅宮達夫さん あのなんか亡くなってからちょっと経ってからの梅宮アンナさんが来てての特集やってる時に志村さん死去っていうその速報が出たから、ってなって一人で家でってなって、でその特集終わったらもうニュースでもその速報でバーってやりだして、もう写真見るたびにもう僕その日一日お店も休みだったんで、その日ずっとそのニュース流れてたらずっと泣いてました。
私もずっと、あ、まあ、バイト
号泣したな。
バイト行ってて、バイト先のだから LINE ニュースで知ったわけ、うん、はぁってなって、でももう本当になんかもう心ここにあるじゃないけど、いや、 やばい、気張ってないとやばいみたいな。
気づいたら夜中4時ぐらいになってましたからね。もう
それもう夜中も過ぎてるけど、
そう朝見てニュース見て、もうずっともうそこから放心状態ですよね。だからあんまりこの話したくなかったんだよ。
そうそうそう。
まあ、そうそう思い出しようかな。
そうそうそうそうそう。だからね。
本当にでもあれ誰だよな、気が引き締まる思いになってるよね、全然。
そうだからあれがでかかったなと思って、うん、本当にもうなんか、あ、なんかなくならないってやっぱ思ってるじゃないですか。
そうなんだよ
ね。なんか安定してるからそういうニュース出したんだろうとか、まあ言ったら、うん、ね、そういう医療とかもちゃんとしてるところに行ってるだろうとかって思ってて、うんうん、もう不法だからもう本当にやばかった。
早かったですもん ね、
あれが出てから
だから、もうそれぐらいの感染のリスク危険性があるっていうのはすごいもう身に染みてというか、うん、あ怖いですね。
怖いよ本当に、はい、
なくなね、なんかあのお葬式もできないというか、もうなんか死に目にも会えないとか、
ありましたね。そ
うで骨上げもできない、もう火葬場とかも全部もう業者さんというかがやるってのも聞いて、もうなんか、ああもうなんかそれが一番辛いなと思って、
うん、だからもうそれもだからニュースで言ってる見た、うん、もうそれ聞いてまた泣いて、うん、それをそのインタビューされて聞いてるお兄さんがしてる絵、ね、見て泣いて、もうだからもう親父にちょっとね、
そうですね、だから、
あ、なるほどね、
だから自分たちが、ね、最初は自分たちがかかんなきゃいいとか、自分たちがかかっても大したことなくて終わると思ってたけど、あ、こうやって感染で感染した人がそういう亡くなり方するんだと思ったら、
うんうん、そう、なんかだから今までもその亡くなってきた方もいますけど、うん、そのやっぱ亡くなったっていうニュースしかなくて、うんうん、そういう現状っていうのは知らなかったじゃないですか、うん、お見送りもできないとか、
あ、そうだよね、
そう、それがあってから初めて分かった、うんうん、てるから、そのニュースでやっぱ、あ、 やばい、
なんか、まあ、親世代というかね、親とか おじいちゃんおばあちゃんとかのために本当にちゃんと予防しなきゃいけないなっていう、
ねえ、だからもうそういうのをいろいろやっぱ知ったかも。だからもうこの話はこんなに
したから武蔵さん、武蔵さんから皆さん辛いことを思い出させてしまい本当にすいません。
いやいや、すいません、
これはでももうなんか避けられない話でもあるので、
そうなんですよね、
そうそうそう、もう本当に気を引き締めて気をつけていきましょうと、
ねえ、だからそれはそれでまたなんか叩かれてる人とかもいるし、もうだから今そういうもう叩く叩かないもうやめてから、
だからね、
とりあえずあの早く収束するようなことをまず考えようっていう、うん、
まあ、まあそれも含めてもこういうね中止だけど配信しますっていうね、
うん、
あれだからお家で楽しんでくださいっていうのも ねあるので ね、
本当にね、
はい、
って言ってる。だから僕らもねさ、こうやって集まったりもするのも、まあ、あれなんかなんちゃら言われることもありますけど、
ラジオ、
ラジオ、まあ、
ライブだったりとかね、まあ、人数は多いからな、まあまああるんだけども、だからこそまあアルコールだったり手洗いうがいだったりしっかり、
そう、はい、今も一応配信中だからマスクしてないですけど、
うん、
やっとマスク手に入れましたからね僕、
うい
あの普通のマスク売ってないじゃないですか、
うん、
探し回って、うん、もう本当に結構探し回ったんですよ、うん、家にこのストックで置いてたのも全部もう2週間ずつ使い、なかなか、もうボロボロだから捨てんといけんってなって、もうやばいぞ って探してる時に、もう本当にすぐ近くのね、あの百貨店的なところで、あの薬局のコーナーがあるんですよ、そこを毎日見に行って、うん、このマスクどっかなんかもうかけられてて、うん、朝9時ぐらいにオープンした時に買えるように探しててなくて、したらそこのレジの横に布マスクが売ってて、
はいはいはいはい、
多分20個ぐらいかな、
うん、
けど閉まってるから、うん、あの買えなくて、うん、そのままもうこれオープンまで2時間ぐらい待って、
あ、
これもすぐなくなるんじゃないかなと思って、でやっと見つけたから2つ買って、一応個数制限がなかったんで書いてはなかったんで、もう2つ買って今それ使ってます。
2時間待った
2時間待ちましたよ、この朝はこの薬局のとこってあの販売員薬剤師というか資格ある人がいないとこの買い物できないから閉まってるじゃないですか、あのイオンとかそういうスーパーでも24時間やってるとこでも、だからもう朝9時ぐらいからかな多分そこを開くから7時前ぐらいに行って、
仕事終わって行って、
そう仕事終わって朝方見に行って、
だから開店の時に行ける人はいいなって思う、だいたい仕事前、まあ、ね行くのもあれだけど、まあ、8時とか9時とかだから
行
けないわけよ、
ね、
そうそうそう、で終わる時間になるともうやっぱ入荷してても売り切れてる、たりするから、じゃあねもうだいぶ残り少ないんだよね。
でもあのほら国がマスクを2枚
なんで2枚
って2枚配るって話してますからよかったじゃないですか、
あのサイズのマスク着たらどうするよ入らんよ、
今ね、まあ、だからそれもすごく今国民がねざわざわしてます、
壮大なコントだろ
ざわざわしてます
1世帯あたりに2枚、
もうええわだよ、
俺らは俺らは6人家族なので足りないな、
だから
一人暮らしの人が分け合える
し、じゃあ人は1世帯になるの
なるんじゃない、
まあ、
住所でしょ、
2枚配るから、
で人はその1枚をこっちに持ってこないといけないんだ、
そう2枚、うん、1人暮らしの人は2枚自分で使えるじゃないですか、2人暮らしだったら1枚ずつ使えるじゃないですか、もう3人以上になった時よねっていう、だからそのちょっと皮肉を込めた画像が出回ってて、
あいっぱいありますね、
サザエさんのやつ6人ぐらい、うん、5人 3,4 人ぐらいで1枚つけてるやつとか、
千と千尋のやつでねとか千尋だけつけてないとか、
しかしでもすごいよね、
だ今日エモリがねセアロガウスさんがアップしてます
した
けど、まあ、バイト先の人と見てたんですよ、 おとなしで文字だけで見ててから、なんでそう、なんかなんでそういうし発想になったばみたいな、この現金から商品券になり、商品券から和牛券になり、和牛券プラスお魚券になり、でマスクになりましたみたいな、もうなんかっていうのを突っ込んでるのを、私まあセイロガウジさんと同じ事務所だよって話はしてて、まあ見てるよっていう声も聞くけど、初めて目の前でそのなんていうの、なんか事務所とか関係ない人が見てるのを見てたわけ、したらもうなんか笑いながら、でもめっちゃその人もお子さんいたりとかするから、もうめっちゃうんうんってうなずいてて、エモリすごいんだなと思いながらね、そうだからもうこれはもうなんか本当に壮大なコントというか、どんなに面白いコメディ書く人でもそうにはならんだろうっていうね、
だからどうなるんかなっていうのはもうこれからの動きで、またさっき僕このラジオ前に家出るときにこの速報でまた1日の最高
数、93人
でしたね、はいはい、を記録したっつって、
東京がね、
東京都でやばいなっつって、
やばいな、
それでマスクに巻いて大丈夫かなって、さらになんか ヒートアップしそうだな、
しかも布マスクって逆に危ないって、
逆に
本当にちゃんと、まあ、言ったら
洗わないとってこと、
そうそうそう、飛沫、なんつうの、まあ、捨てたりとかもしないから、もうそのまま菌がずっとつきっぱなし、で洗濯でもやっぱ落ちないから煮沸消毒しないといけないって、
ああ一回沸騰させて、
そうそう、だから外に来たものをそのまま、例えばテーブルとかに置くじゃないですか、そしたらもうここに菌がついてるから、そのテーブル触って口触ったら感染すると、からもう来たらすぐ、もう家帰ってきたらすぐ煮沸しないと、外のからの菌をただ家の中に持ってくるだけ、
アルコールじゃダメなんですか、
いやアルコールだ、もうあれじゃない、 だいぶ染み込ませるとかじゃない、
俺いつもだから今昨日一昨日かな、そのマスク買って2枚買ったから、1個はだから洗ってる間にもう1個使えるようにっつって買ったではあるんですけど、だからそのアルコールはしてますよ、
めちゃくちゃ、でも
めちゃくちゃアルコールしてそのまま干してます、
煮沸が一番みたいよ、
やっぱ熱か、じゃあケトルが大活躍するな、ね、うちでも、
カセットコンロも、カセットボンガス
をもうちょっと、お前の持ってるカセットコンロがもしかしたら売り切れ
ず火を吹くかもしれないですねカセットコンロが、
そしたらみんなが取り合うな
一家に一台、
大丈夫ですか、したらもうボンベ買えなくなるんじゃないですか、
だからね今のうちに1個買っとかないとあと2本しかないよ
1個どころじゃないよもうい
やでもさらなる新しいね、ちゃんとした、ちゃんとしたっておかしいけど、なんか発表があるかもしれないから、もうちょっとね、
そうそうそう、まあまあ、でも、批判じゃないけど、ちゃんと意見言うのは大事よと思うよ、
ね、多分助成金かなんかも出るんじゃない、給付金とかも、
ね、情報発信をもね、見逃さないように、いろいろな情報、デマも出回ってますけどもね、
デマも出回ってますけどね、
デマも出回ってますけど。
はい、ね、一旦 CM また行きまして、ま
あ、メールもね、はい、いただいてますので、
はい、紹介していきたいと思います。
メールが届いてますか。
はい、ドゥエドゥエドゥア CM です。
にゃ78.0 FM Naha。
はい、4月2日木曜日17時40分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、メールいただいてます。紹介していきます。深夜の隣人料金です。ペチペチペチペチ、ごめんなさい、これ先週いただいてましたね。
先週、
はい、深夜さん、はい、深夜さんって俳優のうちの、うんうん、何さん、
うちの
せいって書いて、あの
よう、よう、あ、これまさきだったかな、あれね、はいはい、
顔、
あのあれですよ、ジンに出てた坂本龍馬役ですわ。ドラマジンに出てた坂本龍馬役な。
この間やってた内野さん主演のドラマ、うん、スローな武士にしてくれ、見ましたか。
見てねえな。
めちゃめちゃ面白かったですよ。しんやさんにぜひ見てほしいです。
見たい。
スローな武士にしてくれ、私タイトル、
スローな武器にしてくれっていう、なんかあれ歌はあった気がするな。
じゃあそれにあれなのかな、うん、りょうけんさんからもう一つメールいただいてますね。シエナルジンジンりょうけんです。ペチペチペチ
ペチペチペチ、ありがとうございます。
秋山さん、うん、境町のカレー屋さん、うん、カルダモンがおすすめです。
カルダモン、
桜坂の食堂インドの息子さんがのれん分けして作ったお店で、うん、タンドリーチキンも増して、へえ、のれん分けとかするんだ。
先週もちょっと議論に上がりましたけど、ちゃんと箱前のカレーですか、どうなんですか。
映ってるのは何しか映ってない。
何ね。
とあと多分これバターチキンか。
はいはいはいはい。
まあ多分そっち系のあれですね。
はいはい、わかりました。おもてなしのカレーですな、これは な。
そうなん、シアさんの中ではそういう区分があるんだ。
写真で見た感じ、おもてなしする時の。
あ、でもタンドリーチキン美味しいよね。
はい、わかりました、タンドリーチキン。
似てるかな、うちのさん。
じゃあ似てるって話じゃないでしょ。
好きですよねっていう話。
好きですよね。あー、似てはいないなと思ったから。
いちいち言わんで言う。
そんな話誰もしてないのに勝手に一人で深夜さん傷つけられてるだけ。
前に出てた日曜洋画劇、いや、日曜ドラマがあるでしょ ?9 時からやる。
はいはいはい、はい。
あれにね、なんだってかな、トンビみたいなね。あの佐藤健さんとやってたね、あのドラマがめっちゃ良かったんだよ。
へ
え。さんのもうこれ一番見てほしいな。ジンも良かったけど、これが一番良かった。
うちの西洋さん。うん、
西洋さん。
はい。
この方ね、あれなんだよ、舞台の人なんだよ、もともと。どこかのね、劇団、有名なところだよね。そこからのあれですよ。
はい。
サードステージとかも出てんじゃないかな、鴻上翔さんところね。
本名は正明って読むそうです、
ね。あ、正明。
うちのさんは松下由紀さんとの共演ドラマ臨場もおすすめのドラマです。
あ、はいはい、刑事ものね。
うーん、
あの掟破りのデカね、デカというかあれだ、
ありますね、
取り調べとして。
風林火山とか真田丸、う
ん、真田丸、
うんうん、ラブジェネレーションとかも、
ラブジェネレーション、
はい、
はい、ありがとうございますのでね、
はい、
はい、ありがとうございます。
もう1つメール紹介します。
はい。
はい、サイツトムです。
はい、サイツ。
僕にとって今日は年に一度の特別な日なんです。
あら、なんちゃらほい。
それは、
う
ん、52歳になっちゃったよ。
はい、おめでとう
ございます。ハッピーバースデー。
ハッピーバースデー。
トゥーユー。誰か歌え。
お前自分でスタートしたんだったら自分で歌わんかい。
恥ずかしい。
52歳おめでとうございます。
おめでとうございます。4月2日
僕らの代表とかと一緒ぐらいなんですね。
代表と ひとしさんはあれか、早生まれだから、うん、まあ学年は一緒なんだ。
4月
2日が一番早いんでしょ。
そう、1日までは早生まれになるんですよね。
そうそうそう、じゃあ一番年上なんだ。
誰が
一番年上、だ
から一番その52歳の中で一番先に52歳になるから一番年上じゃないですか。
あ、
え、俺最近知ったんですよ、その1日は早生まれて。
へえ、31日までだと思ってた。3月、
そう、3月31日までだと思ってました。
え、そうでしょ。
うん、4月1日までが前の学年です。
そうなんですよ。
何それ。
だから4月2日誕生日の人がだから一番年上って言ってる。
そう、2日からこの今年度というか、
そうなの、
の学年になる。
なんだっけな、なんかで、
じゃあさ、4月2日生まれの人は損するな。
なんで、
勉強のあれで言うと。
ん
だって4月2日の人は、その分まだ早熟な感じで学校に来るんだろ。
あその時に
要は4月1日生まれた人は1年以上も経ってから勉強もできた上でその学年と一緒になるってことは遅く生まれれば生まれるほどいいってことだよな。
小学校1年生に入学しましたの時点 で4月2日生まれの人が一番損してるってこと。
早熟
違くない？4月1日の人が一番遅いでしょ、
うん、
え違うでしょ。何言ってんだお前
でしょ。4月1日生まれの子が一番言ったら生まれてからだからだって一学年でドーンって入るから
そうだよ
から4月1日生まれの子が一番生まれてすぐなんですよってことでしょ。
うん、うん、だから4月2日の人は、
うん、
あ違う4月1日の人は後から来るからだって次の年代と一緒のあれさ
本当はね。え
だから学校に来た時に一番損するのは4月2日ってことだよな。
えでも一番言ったら体格だったりとかこの年数は生きてるってことじゃないの。
どうなんだろう。
あでもそう分かんなくなってきた。分かんなくなってきた。
そう分からんくなってくるのよこれ。
えでも4月1日にじゃあ1歳になりました。1歳に今年1歳になる子は全員保育園に入りますってなるとしたら、
うん、
4月2日
に、ね去年から考えてよ。去年から考えると、
はい、
4月2日の4月2日から生まれた子がまず一番早いだろ生まれ
て、まあ、年取るのはね、うんうん、1歳になるのはその後
で最近来た4月1日のやつ、
うん、
昨日生まれたってやつが急にもう1歳の子と同じ保育園に来るわけだよ。
だから丸々1年も違うってことでしょ、
うんうん、あじゃあこっちか。
そう
4月こっちが損
してるな。4月1日の子はだからおギャーの状態でしょ。まだ
おギャーの状態で1歳のやつらと同じになるん
だ、うん、そう、
うわかわいそう。
だから丸々1年一周してる人と
のなんでこんな分け方したかね。
なんだっけな、
どっからこのスタートしたんだろうね。
だ日付が変わるのが0時で、
うん、
だけど
あじゃあなんで1月からと一緒にしないのかな。なんでこの今年度に合わせたような感じのあれにしたのかな。
なんでか知らないけど、
そしたらねだから31日
要はおみそかまでに生まれた子が同じ年だよと学年、
うん、
分かる。
だからその、うん、日付的には生まれた時が、
うん、
4月1日の2時とかでも、
うん、
31日のその日の夜になるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからってことじゃないですかね。分かんないですけどその辺は僕も調べてないから分かんないですけど、
うん、なんか
だから1日生まれはもうまとめて前の学年そこまでは早生まれっていうことにしてるんじゃないですか。
年齢計算に関する法律と民法第143条にその考えが示されています、
うん、あ待ってもう民法が出てしまったんでもういいよ聞くのいいよ、うん、
それによると誕生日の前日が終了するとき、
うん、
深夜12時に年を一つ取る、うん、イコール満年齢に達するとされています、
うん、はい。
だから私12月28日誕生日だから12月27日の24時に一個年を取ると、
うん、
でつまり4月1日生まれの人は法律上では3月31日の深夜12時に年を取っているのですと。
ほらそういうことでしょ。
ものすごく簡単に分かりやすく説明すると4月1日生まれの子、うん、3月31日の深夜12時に満6歳になる、うん、で早まり生まれ扱いになり一つ上の学年へ。
だから2日からは次のあれになるってことですよね。
4月2日生まれの子は4月1日の深夜12時に満6歳になるということですと。
だから今まで俺そんな人出会ったことなくて
2日生まれ
知らなくて、
ああ
その一個上の人で4月1日生まれ元年のっていう人が、
うん、本当かどうか分かんないですよ。本当かどうか分かんないですよ、うん、一応なんか聞いたことあるのは4月1日生まれなんだけどやっぱそういうなんか1年遅れるじゃないけどが大変だから4月2日にする出生届出すじゃないけど、
ああでもそれは絶対あると思うよ。
とかもあるみたいよ、
うん、要は出生届出すときに日にちは、うん、まあねこの人たちに任せられるでしょ多分。あ病院からも一応あれは出るけど、
うん、例えば今年2020年なら、うん、2020年の4月1日に小学校入学するのは2013年4月2日から2014年4月1日の間に生まれた子どもたちです。
うん、だから俺最近会ったんですよ去年末ぐらいかな、うんうんうん、に1個上の人で4月1日生まれっつって、
うん、
同じ平成元年だよって言われて、
うん、
え4月1日だったら こっちじゃないですかっつって、うんうん、いや1日まで早生まれ扱いで学年1個上なのよっつって、すげえ何すかそれっつって、
そっかそれ敬語になるもんな、その人、
はい、その人俺1個上でもともと紹介してもらって知り合って、うん、誕生日聞いたら平成元年の4月1日って言ってたから、あそれって元年こっちの学年にならないんですねってなって、いやそうらしいよっつって、まあ、俺1個上だけよっつって、
そもそもなんで当日の0時だから12月、うん、自分だったら12月28日の0時じゃなくて12月27日の24時に年を取るっていうことになってるかっていうと、2月29日生まれの人への配慮、
ウルード氏
4年に1回のだ、年を重ねるタイミングを当日の0時にしてしまうと法律上2月29日生まれの人は4年に1回しか年を取らないことになってしまいますが、誕生日の前日が終了する、24時にしておくと毎年2月28日の24時きっちりに年を取っていく計算になります。
すごいなあ、こういう法律が決まるのってあれなんでしょうね、やっぱりだからそういう年齢という概念を作ってしまったから、うん、まあまあ、それも決めないといけんと、
うん、そうだよね、
そのウルード氏の人は4年に1回しか年取らないしたら体格的にもおかしいし、
昔のね、だってしかも数え年とかになったらもっとあるじゃないですか、
生まれた時を1と数え、
うん、生まれた次のお正月にとみんなで一斉に年を取る、
ん、
え、そう、誕生日とかじゃないですよ、誕生日で一切年を取るんじゃなくて新年が明けたら一切年を取る、みんな
何月に生まれてもいいんだ、
何月に生まれ、まあ、何月に生まれ、
12月29日に生まれて もう新年越したら、
うん、1歳
生後3日でもイエーイ1歳になったってなると、
だから2019年のひとまとめ、ね、中旬ぐらいに生まれても今年のこの正月でも1歳
で数える、 前刈りみたいな感じね、誕生日の前刈りみたいな本当は12月に誕生日だけど、
数え年ってそういうあれがあるんですか、
そうそう、だからあのよくあのなんだ、厄年とかは数え年で考えるっていうじゃないですか、ああいうのはだから今の実際の年齢とは一個そうそうずれたりする、う
ん、あのなんかよくあるさ、役職とかに行ってもさ、役職場に行ってなんか万いくつとかさ、あと万じゃない時の書き方とかあるの、
ああ万何歳だから、今今年何歳になりますかっていうことでしょ、
そうそう、あれだろ、
難しいな、
面倒くさい、ね、
それはちょっと大人になってきた俺今何歳だってなんか分からなくなる人の気持ちがちょっと分かるな、
ちょっと変な話だけど、はい、場所によっては俺年齢を万で一切サバ読んだりする時あるんだよね、
上に下に
下に、
え、俺だったら
ダメでしょ、
30じゃないですか、
はい、
今年31になる、僕は今満30歳でいいんですよね、
はい、
でも言う時は今年31歳ですって言わないといけない、
別に30歳ですでも別に誰も何も言わんよ、ただめんどくさいからなんかほら、うん、だいたいねみんな同級生かどうか知りたいとかじゃん、
うん、
だから今年で37ですとか、
いや違う、なんか家電屋にってさしょうもないのを買うときにさ、しょうもないさおかしいよしょうもなくはないよ家電屋に買いに行くんだから、うん、だからその値段がさ結構安物を買うときにさ、うん、年齢を書くときたまにあるでしょ、なんか買いなんか買いたりするときあるの、 そうね、はいはいはい、その時になんかこの年でこれ買うのかって思われたくないからちょっと年齢を下にしたりするんだ
しょうもな
しょうもない、しょうもない話だけど、
しょうもないものを買うしょうもない話
そうそうそう
登場するもん全部しょうもないやしし
ょうないやし、そんな時あるでしょ多分
ないないない、だから今年何歳ですってずっと言い続けるから実際に誕生日が来た時に何歳か分かんなくなる、
うん、それはあれないな、もうずっとそれはない、
もうだから常に今年何歳ですって言うようにしてる、もう、
あ
今いくつって言われたら今年31ですって、
あ今のじゃなくて
もう今年、
私もでも25、27とか8とか過ぎてからそう言うようになった、
うん、そう、もう俺は常に今の年代を言う、
結局2回言わないといけないじゃないですか、
うんうん、
わかります、
わかる、
いくつって言われて30ですっつって、あもう30なったの、今年 31?今年30になったのって、いや今年今30で今年31になりますっていうのめんどくさいじゃないですか、うん、だからもう今年31ですっていう言うようにします、
なんか大人になったらあれなのか、うん、なんだろう、ごめんなさい、沖縄だからなのかちょっとこの文化が分かんないけど、何年生まれって聞かれることが増えてきたわけ、
あ
何年生まれ、
うん、今年じゃない、何歳、
うん、
まあ、今年37だけど今例えば36歳ですって言ったとしたら、はい、あ昭和59年生まれとか、
うんはいはい、
って言われるわけ、あいやいや58だから今年37の年ですっていう会話がずっと結構多かったわけ最初、
うん、そう、それプラス59年ですって言っても59年でえ 誕生日今からみたいな、あ早生まれですって言ったら、あもうじゃあなってるんだみたいな、もう3回やる時もあるから、
そうそうマックスからからも最初から言うようになってるし、
投げ投げってなる、
そうそう、じゃあ同級生だねみたいな話になる時があります、うん、よーつ話でした。
生誕31年目ですっていうのがもう一番いいかもしれないですね。
じゃあ俺も今度から今年42ですって言えばいいんだな。あ俺42か41か、
いやいや分かんなくなってるし、
リアルタイム
で50、90、1978だから、あそっか42だ俺、
今年42です、
ね、
11月でね、
はい、急にショックが、
はいはい、というわけで、まあこんなご時世ですけどもお時間でございます、
はい、どんなご時世どんなご時世の時間、
はい、皆さんもね対策とかいろいろバッチリやって、はい、まあ大瀬さんの公演のね配信も、決まり次第皆さんにまた発表していきますので、うん、そちらもチェックよろしくお願いいたします、ということで、はい、本日の木曜オリジンジャンプル以上でございます、また、配信とメールツイキャスでありがとうございました、
ありがとうございました、
また来週よろしくお願いいたします、お相手はこの後ベンビー会も配信します、ともきと
荒垣真也と、
はい、劇団図から秋山ひとみでした、
また来週、
バイバイ、ありがとうございました、
さようなら。